おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話始まります。今回はアートメイクについてお話ししたいと思います。はい、アートメイクのお話をする前にこの声がですね、だいぶ喉がやられてまして、風邪をひいたとか熱があったとかっていうのは全然ないんですけど、いきなり喉がやられてしまいまして、声が若干普段と違うかもしれませんが、はい、聞いていただけると嬉しいです。というわけでアートメイクなんですけど、韓国ではねだいぶ昔から眉の入れ墨っていう感じで、今ではそうですね、結構高齢の方が入れてらっしゃる感じのイメージだったんです。私も正直ね、ちょっと昔の情報でいくと。ただ最近のアートメイクはすごいという話です。実はですね、韓国人の方がやっているサロンというか、そういう眉毛をねやってるスペースで、日本人のお客様がいらっしゃるので通訳をお願いしたいということで依頼を受けてやりに行ってきたんですね。はい、で当日3名のお客様がいらっしゃいまして、最初の方は1人で、2組目の方が2人お友達でご来店でした。最初のお客様だったんですけれども、私も実際アートメイクをする現場に行ったことがなくて、どういう施術をするとかっていうのは、あらかじめインターネットでちょっと調べていくくらいしかできなかったんですけれども、実際お店に行くと、もうお客様の方が全部もう下調べもしてきて、もうバッチリ準備万端でいらっしゃるような感じだったんですね。でまずお話をして、その日いただく施術分とか、あとそういうお金の計算をまずした後に、麻酔のですねクリームを塗って、でその麻酔を待ってる間に、どういうデザインがいいですかとか、色味はどんな感じがいいですかとか、もう眉頭とか眉尻の方のデザインってどんな感じがいいですかとか、あと自分のご自身の眉の癖ですね、この辺ちょっと薄いんですよとか、なかなか生えてこないんですとか、そういう話をいろいろ聞いて、カウンセリングをした後で実際施術に入っていくわけなんですけれども、一人目にいらっしゃったその方はちょっとだけお話を伺ったんですけど、2泊3日くらいだったのかな、2泊3日か3泊4日のすごい短い期間だったんですけど、お友達3人で旅行にいらっしゃっていたんです。でもその場には1人しかいなくて、じゃあ他の方はって言ったら、じゃあお友達は3人それぞれ別の病院とかサロンとかに行って別の手術別の施術を受けているっていうお話だったんですね。で実はその方、前日にも別の脂肪吸引とかをやってらっしゃってて、まだねちょっと腫れが残ってるような状態だったんですけど、まあ、待ち時間というかダウンタイムといって、そこの施術をしたところ、腫れがあるところはもうそれ以上は何もできないんですけど、それが収まるまでの間、じゃあ眉毛やっちゃおうかなみたいな感じでいらっしゃってたんです。でせっかく待ち時間があるからっていうことでいらっしゃってたんですけど、まあ、結果的にはすごく満足して帰ってくださって、あとはですねツイートの方にも載せていただいて、ビフォーアフターの写真をご自身でちゃんと編集して載せてくださっていて、大変ありがたかったです。でその方のお話聞くと、もう最近は、まあ、インスタでも見るけどツイッターの方で情報収集をしてるっていうことで、結構ね韓国にも何度もいらっしゃってるみたいで、今回飛行機安かったんですよって言いながらそんな話も聞いて、でどうやってここ知ったんですかっていう話から、まあ、ツイッターから来たんですよとか、お友達はこういうとこ行ってるんですよとか、他の情報を聞いたりなんかして結構楽しかったですね。で今のアートメイクは昔はパウダーをのせていくタイプの本当に入れ墨タトゥーみたいな、そんな感じでインクが残るような感じだったんですけど、私が今回通訳をしに行ったところは書くタイプの眉っていうんですか、なんか線を入れていくんですね。でそれにプラスパウダーというか両方を併用して眉の形を整えるっていうところで、施術中はですね、ちょっと怖い話するかもしれないですよ、ちょっとびっくりしないでくださいね。彫刻刀の細い薄い刃みたいなやつにこう色素をつけながらジョリッジョリッって描いていくんですよ。眉毛を一本ずつ綺麗に入れていくんですね。 で本当に眉尻の方とか端っこの線が入らないところは点でちゃんと色を入れてくださるところだったんです。なので仕上がりがめちゃくちゃ綺麗で、一応最初にデザインをして、だいたいこれぐらいになります、こんな形でこの枠の中を埋めていくような感じになりますって施術を始めて、で終わった時のお客様の反応がめちゃくちゃ良かったんですよ。鏡を持ってパッと目を開けた瞬間にわーって、まあ、今の私の声じゃ全然なんか伝わらないかもしれないんですけど、わーって言った後にわー綺麗って言って、自分の眉毛の仕上がりを見てわー綺麗って言ってすごく喜んでくださってたので、もう私がね、私が何したわけじゃないですよ。私はもう眉毛1ミリも触ってないんですけど、まあ一緒にその場に入れただけでも大変なんか嬉しい瞬間でしたね。なんかサービス業というか、お客様と直接関わることのできるお仕事ってこういう瞬間があるから楽しいんだよなと思いながら、その場を、はい、私も満喫させていただきました。で、2組目のお客様だったんですけど、お一方は眉で、もう一方はリップの色を入れる方だったんですね。で、噂には聞いてたんですよ、リップは痛いよっていうのを。それでですね、まあ、リップの方の方が後からされて、麻酔クリームの時間も割と長めにとって結構しっかり麻酔をされたんですけど、それでも少し痛いっておっしゃってました。でも仕上がりがめちゃくちゃ良くて、そのお二方もわーわーって言って喜んでくださってたので、本当になんか時間をかけて待ってくださった甲斐があったなっていうふうに思いました。本当になんか、なんていうのかな、来た時よりももっと華やかな顔で表情がとっても明るくなって帰っていかれる姿を見れて、本当になんかいいなって思いました。私はやらないですけどね、私はやる勇気がないのでやらないですけど、一応持つ期間としては、持続できる期間としては1年くらいそのデザインでいけるみたいですね。なのでこれから夏に向けて、例えば海に行ったりとかプールに行ったりとか、あとは化粧がどうしても夕方になると溶けてきちゃうとか、取れてきちゃう、汗で抜けてきちゃうみたいな、そういうのがないので、あ、リップと眉いいなと思いました。もし検討されてる方ね、いらっしゃいましたら、ちょっとアートメイク韓国とかで調べてみてください。結構いっぱいね、いろんなサロンがありますので、あとはそうだな、いろんな情報出てくるんじゃないですかね。昔はアイラインとかもありましたけどね、今アイラインやってるのかな。最近は眉がかなりいいですね。お店によってはその眉尻の方とかをね、すごいしっかり見ていただけると、描くのが上手い人とか、あと色の入れ方が上手い、自然な色を入れてる人とか、いろんな人いますので、はい、面白かったですよ。いろいろ見比べてみるのも楽しいかもしれないですね。と最後に一つ面白いことがあったんですけど、まあ、大体面白いことっていうのはね、ハプニングのことが多いんですけど、実はリップで色を入れてる時に、施術をやってる方がリップの色を服に落としてしまったんですよ。で、そこの方が、まあ、運よくというかピンクのシャツを着てらっしゃったんですね。で、その場で脱いでいただいて、でも手洗いで落とせるところまで頑張って私が洗うんでって言って、私ずっと裏で洗って、手もみしながら洗って、でそれをやってる間に、まあ、残りのね施術をずっと部屋の中でしてもらってたんですけど、まあ全部濡れちゃうじゃないですか。その汚れちゃったところを手洗いなんていうの、手もみでこうもみもみしながら洗うんですけど、どうしても他の部分もだんだん濡れてきちゃうんですよね。なので肩のあたりに落としたんですけど、もうその肩から腕にかけて全部服が濡れちゃったんです。もうどうしようと思って近くのクリーニング屋さんに電話かけたりとか、タオルとか近くにあるもの、キッチンペーパーみたいのとかで一生懸命水を吸い取ってやってたんですけど、さすがに乾かないだろうなと思って、最後の手段ですよ。最初外に行こうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ天気が良かったので、まあ、かといって外に置いとくわけにもいかないしなと思って、で次に私が取った行動はですね、ハンガーにかけてそのまま振ります。 シャツをブオンブオン振り回して、もうほんと鯉のぼりが爆風で揺らいでるみたいな感じで、ハンガーにシャツをかけたままブオンブオン揺らして、シャツを乾かしましたとさっていう話でした。はい、あのびっしょびしょに濡れてるシャツを見た方が、あれどうやって乾かしたんですかって言われたんですけど、はい、あのゆらゆらして風で乾かしましたって答えておきました。あのアイロンかけた時みたいにシワがバシッと伸びるようなことはないんですけど、途中ちょっとシャツを伸ばしてシワを伸ばしながらわさわさしてたので、だいぶねシワも伸びて、ちゃんと羽織って帰れるくらいにはなってたので助かりました。お客様もね、あの、あ、大丈夫です、全然、あ、乾いたんですかとかっておっしゃってて、本当になんか不幸中の幸いというか、なんかねよくわからないですけど、思い切った行動が功を奏したという感じでした。というわけで今回は結構長々とお話ししましたけど、はい、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。話面白かったよっていう方はぜひリアクションボタンをたくさん押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは